Audi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mayu san. Happy birthday to you. わ
ー、めっちゃおめでとう。わー、ハッピーバースデー。
えー、
どうもペコバのシュウペイです。
あれ、
なんで、ました
ありがとうございます。
めっちゃ誕生日おめでとう。
この間文句言ったから来たから。
違う違う違う、言い訳しに来たんじゃないよ。
嬉しい。
誕生日だ、とうとう乃木団来ちゃった。やばい、嬉しい。
嘘だって
。こうやってやってるんだね、乃木団は。聞いてますよ、ちゃんと。
嬉しいですよ。
聞いてない？聞いてないって。
聞いてないって。いつもお風呂とかで聞いてんだから、かラジオタイムにして。
本当かな？
この間も聞いてたよ、ちゃんと。
本当ですか？
そうですよ。
お久しぶりです。
お久しぶりでございますね。いや、それこそよ、もうね、もう年明けちゃいましたけど、
はい、
12月にお二人がね、あ、そうか、松尾が言ってたんだよ。
松尾が
めちゃくちゃいじってたじゃん、ちょっと。
はい、だって楽しそうじゃなかった。
めっちゃ楽しかったんだけど、
あの時はちょっと一人だった。席を自分でなんか交渉して端っこに変えたみたいな。
してない、してない、してないよ。
なんか真ん中にしてたのにって。
いや、してない、してない。そんなこと言ってない、言ってない、言ってない。やめてよ、ちょっと変なことだけども。変な噂みたいになっちゃって
んじゃん。そんなことしてたんですか？
するはずないじゃん。いや、怖いんだけど、マジで。でも確かに、そのペンライトは、マジで、その回ったんだけど、うん、最初はつけてたのね。でも途中で、なんか、一人で自信なくなってきて、それで、ちょっと置いちゃったんだよね、本当。
でも
本当に楽しんで、楽しんでたし、いや、すごいな、みたいな、今回の演出、こういう感じなんだ、みたいな。うんうん、これはこう2日目だったりとか、なんかそういうのもちゃんともっと見たいなとか思うあれだったじゃん、
はい、
そのピックアップするメンバーが1日目だったりとかするから、だからちゃんと楽しんでたんだよ。
よかったです、
本当に。だから最後アンコールで、そう、誰に手を振ってるか分かんなかったけど、そのシュウペイポーズしてくれた時に、あ、俺だったんだって気づいた。
あ、そういう、そこで、そこで気づいたんだ。
本当に。
あ、普通と来てます。お、富山県23歳男性ゆっちさん、シュウペイさん情報です。シュウペイさんのラジオミュージックステーションのオーディ版にて、松尾美優様へシュウペイの言い訳というタイトルで一連の疑惑について釈明をしていました。ペンライトの件は一人で振っていたが勇気がなくなって途中で消し、無視していた疑惑に関しては美優ちゃんや林瑠奈ちゃんがシュウペイポーズをしてくれるまで気づかなかっただけだと説明し、一人で行ったことで恥ずかしさと寂しさがあったことが原因だったということを強調していました。一連の疑惑に関して歩道橋をどこかでかけることで許してほしいらしいですけど、みゆちゃん、シュウペイさん許しますか？
あ、
オーディの数字稼ごうとしないです
か？そういうことじゃないですよ。
そういうこと？
いやいやいや、二段使ってとかじゃないですよ。
私1になったから。
それも知ってる、嬉しい、喜んでたね、本当に。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、本当に、その説は本当すいませんでしたけど、なんかそういう風に見えちゃったらしょうがないだったんですけども、はい、本当僕も、これは言い訳として、はい、これ本当に言えてよかった、マジで。
ああ、よかった。
このまま何年も経って、まあ、そうですね、忘れちゃうと思うけど。
いや、忘れないですよ。根に持ってます、みんな。
嘘でしょ。俺もすっごい楽しんでたのに。
ボケなしですねって
感じ。ボケなし
です。真剣ですね。
これちゃんとやっぱね、これ言っとかないと、後々おかしくなるでしょ。
そうですね。
だからこれがちゃんと、もう許されたらもうボケてきますよ、それ。
え、でも思うのが、振らなくてもいいからペンライト持っててほしいよね。
持ってて欲しかった。
確かに。なんか、最初分かんなかったんですよ。
うんうんうん、
どこにいるのかが。
はいはい。
で、見つけたらあまりにもなんかおとなしかったから、え、本当にって思ってみんなで裏行って、あれ、シュウペイさんだよねみたいになって、
え、そういう話してるんだ、
え、そうだよね、しますよ、しますよ、
うわ、嬉しい。
それで、あ、でも全然なんか楽しくなさそうだよねってなって、アンコールでみんなでもういっぱい手振りに行こうって言って行ったけど、片手フリフリだったから、
いやいやいや、ありがとうって思って、あ、俺だったんだ、やっぱ周りの人もわーってこう盛り上がってるから、誰に振ってるか正直分かんなかったんで、
自分じゃないから
、そうそう、自分じゃないかって、さすがに分かんないかって思ってて、そう、だからめっちゃ嬉しかったよ。だから
分かりますよ、
カッコつけてたわけではないってこと
で、カッコつけてない。俺がそうさせてたら俺のせいだけど、うん、普通にしててもカッコつけてるでしょってたまに言われるから、それはしょうがないんだけど。
言われる。
そうなんですか。
じゃあ誤解が解けたということ、うん、
ですね。解けたでしょ、これは。本当に
いつも陽キャアピールするじゃないですか。
陽キャアピールするから、偽物みたいに言わない
よ。昔チャラかったみたいなやつ。
だからえめっちゃ静かじゃんって思って。
いやそこはね、ちょっと一人でいたっていうのもあって、まあ、なんかそういう風になんか本当になんかこうすごいなって思って、
うん、もう帰ってもらっていいですか。
なんだよそれ。いや、まゆちゃん、まゆちゃん誕生日おめでとうってことでね。
そう、なんか本当に私の誕生日の弁明重視の、
まゆちゃんの誕生日会なんです、これは。
確かにちょっとそういう会になっちゃったね。
なんか最初しか祝ってもらってないなって思って。
ごめんごめんごめんごめん。あとで。そうだよね。
え？あ、プレゼント。
ちょ、え、プレゼント
私誕生日なんですけど。
あの、今、あの腹巻きしてるんですけど、腹巻きいる？
いらないです。
いらない。
腹巻き、腹巻き巻いたまま帰ってください。
もうでもよかった、乃木団初めて、
嬉しいです、ありがとうございます。来てくれて、お祝いもしてくれて、
久々に会えて、うん、ちゃんと言い訳もできてよかった。
よかったです。
いや、ありがとう。またゆっくり、そしてうちのラジオにも遊びに来て、
ね、あ、ぜひぜひ、ね、
でも行くとカッコつけてるから
しよう。いや、なんでよ、楽しくやろうよ。
ナチュラルな感じのお願いします。
ボケまくるから、ボケまくるから。
それがいい、このテンションがいいです。
いや、よかった、ありがとう。
ありがとうございます。ありがとうございます。
楽しんでください。
さようなら。
さようなら。
またね。
何しに来たの。
リーダーに久々に会えたんだから。いるよこのまま。
大丈夫です。え、たまたまいたんですか。
あ、たまたまいたんだ。
たまたまいたんだ。
あ、いるぞって。
なるほど。
言いますか、じゃあこれ。今更じゃ行きますね。皆さんこんばんは。東京 FM ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ。1月12日はラブリーまゆたんの誕生日。乃木坂46の田村まゆです。そして
乃木坂46の松尾美優です。よろしくお願いします。そしてまゆたんはちょっと風邪をひいております。
風邪気味です。ちょっと何、喉咳込んじゃうから、
う
ん、
そうだね。シュウペイさんが来てびっくりしちゃったね。
びっくりしたね。
ねえ。あのパートカットする。
ボケてなかったから。
本気でしたね。本気で言い訳しに来てましたね。
本当にただの言い訳の時間でした。
本当にそうだったね。
何してんだろう今。
何してんだろう今、やばい。
ラジオしてんのか。
ラジオしてるんだよ。あのカッコつけラジオしてる。
カッコつけラジオしてんだ。
そうだよ。
面白いね、いいね。ちょっと今度本当にさ、うん、また企画してきてもらおう。
え、ね、普通に来てほしい、ね、
普通に。今回はたまたまいらっしゃったから、なんかカッコつけセリフ言ってもらおう、いっぱい、
うん、上手だよ、ね、きっと。
カッコつけて相談乗るとかやってもらおう。
あ、やってもらおうか。前行った時にシュウペイさんの番組に、うん、本気お悩み相談を、
うん、
私は本気じゃなかったんだけど。
私は本気じゃなかった。
私はそんな悩んでなかったんだけど、うん、すごく本気で乗ってくれて。
そうなの。
それはそれで面白かったね。
じゃあやっぱ根はいい人だから。
優しいから。
そうそうそう、本当に2悩みを相談、あのちゃんと解決しようってしてくれたんだ。そうそう、
私は全然悩んでなかったんだけどね。
悩んでないのもおかしいけど、じゃあなんで相談したんだってなるけどね。
そうでね、うん、今日は1月10日なんですけど、まゆたんの誕生日が1月12日あさってですかね。
そう、
あるので今日はまゆたんのお誕生日をお祝いしなきゃいけない日なんです。
やったね、嬉しい。26歳、
大人だね。
ねえ、なんか、まあ、なんか世間的にはほんとさっきもね話したけど、うん、あのまだまだ若いけど、うんうん、なんかアイドルとしたらね、もうお姉さん組っていうことで。
そうだね。
そういうこと、乃木坂でも私本当に上の年齢の方なの。
あ、そう？
うん、そういうのも、あ、なんか大人になったんだなって思うし、なんか加入した時はさ、上にさ1期生さん、うん、2期生さん、3期生さんっていたから、
うん、そうだね、
まあ、それなりにやっぱ自分より年上の方が多かったけど、うんうんうん、最近なんかマネージャーさんとかも年下入ってきたりとか。
え、そうだよね、そうだよね。
そう、この職場で年下の人がすごい増えてきて、
わ、
そこで、あ、私もなんか大人になったんだなって感じることが多くなったかも、うんうんうん、なんか基本さ自分より年上だと思って生きてるから、みんな。そ
うそうそう、大人っていう感じ。
周りみんな大人だと思って生きてるから。そうそうそう、なんか自分より年下の方がこう入ってきた時に、あ、そっかって
なるな。
なる。
へー、
そこで年齢を感じました。わー、今年はどんな年。
そうね、
楽しくはしたいけど、うん、でもそれこそ私本当に風邪めっちゃひいちゃったりとか、
うんうんうん、
するし、病気しやすいから、 そうそう、もうだからそれを気をつけたいなっていうのと、あとなんか2024年の時にアニメの主題歌を歌わせてもらって、
うん、
だから2025年はもう一回歌えるように頑張ろうっていうのを目標に頑張ろうかなって思ってます。
いい、ね、素敵それは
っていうちょっと真面目な目標を言ってみた、
うんうん、大事大事、そういうの言うとこ
そうかな。
そう、あ、そうですね、ラブリーマイタンが声優として出演している A ランクパーティーを離脱した俺は元教え子たちと迷宮深部を目指す通称エパリダが日本テレビにて1月11日24時55分から放送。
わあ、
すぐ
嬉しい。
明日ですかね。
そうだね、
1月11日だと
楽しみでもあれでも、
自分も楽しみ、
好きなアニメに声優として出れてるっていうのが、
うんうんうん、すごいことだよ
ね。夢叶ってるって思って、
なんかアニメのさ関連のお仕事をさ、うん、結構最近いろいろやってたりするじゃん、
うん、
だからなんかいろんなところにこれからも広がりそう
広がっていったらいいな
広がっていきましょう
あ、そんなね、ミーもね、
はい、
出演してるサスケの女性版くのいち2025が1月13日夜6時半より放送っていうことで、
う
ん、
もう緊張しているんだろうなっていうのを見てもらえたら
ミユが緊張してるのがあんまり想像つかなくて、私
もう本当に近くにいた方たちが結構もうサスケ常連の方同士だと顔見知りだったりとかして、うん、あと予選会とかもあったみたいで、うん、そこで知り合ってて仲良しな方同士とかも多くて、
うん、
何もわかんないからずっとキョロキョロしてた
でもなんかわかるな、共演者の人とかさすごいやっぱり仲いいじゃん、
うんうんうん、
ってなるとさあーってなっちゃうよね、
ついていけなくて
どうしようどうしようっておどおどしちゃうよね、
端っこの方でずっとキロキロしてた
でもかわいい、
見てもらえたら嬉しいです。
楽しみにしてます私も、
うん、
ではオープニングはこの辺りで終わりです。ここでベルクさんの CM をお聞きください。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りします。
さて、ここからはこんな企画をやりたいと思います。
のぎだんリスナーの先生。
どんな内容かと言いますと、2025年、リスナーの皆さんが、
読みますね。
ごめん。
2025年、リスナーの皆さんがのぎだんにできることを、選手先生風な感じでメールを送ってもらいました。それを読んで、リスナーさんと固い絆を結び、さらにのぎだんを盛り上げていきたいと思います。
イエイ。
目指すは乃木坂のラジオといえば乃木団、アイドルラジオといえば乃木
団、すごい、
乃木坂といえば猫踏んじゃった
そこまで
OD ランキング1位です
ずっとこするからねこれ
もう多分2位になっちゃったけど、うん、
多分2位だけど1位になった実績はあるから、
そうそうそう、1回になったからね
そう、大事大事。じゃあメールいきますか。
いきましょう。千葉県39歳男性、明日は土曜日さんからです、
うん、
先生、ラジオネーム明日は土曜日は乃木団へ忠節を尽くし、パーソナリティのお二人に実直
難しいこと使いやがって、
実直に使えいついかなる時も神明をトス決意と覚悟を持つことをここに誓います。2025年はネタを思いついた時、数あるラジオ番組の中で乃木団を投稿先の第一優先にして、採用結果の有無に関わらず心折れることなく番組が盛り上がるよう心血を注ぐことをお約束します。あと松尾さんと田村さんが東京 FM マンスリータイムテーブルの表紙を飾ってくれますようにって、初詣の時にお願いしときます
優しい、
ありがとう、ありがとう。むずいな、ちょっと難しい漢字使わないでほしいな、
あんまりなんか内容入ってこなかった、うん、まあ応援してくれてるってことだよね。
そうそうそう、あの自分もネタ頑張って送るし、あの二人も頑張ってねみたいな、
あ、大体初詣の時にあのお祈りしてくれるっていう内容だよね。
うん、
ありがとう
優しいね、
ありがとう、嬉しかった、うんうん、
ちょっと難しいね
難しかったけど、
神奈川県35歳男性、グランデさんからです。
おい
先生、私グランデは乃木団を毎回必ずリアルタイムで聞くことを誓います。
おお、
ラジオ番組に重要なリアルタイムの再生回数に貢献するために、毎週金曜日の8時半からの30分間を乃木団に捧げ、 関東圏外にいる場合はラジコのエリアフリー機能を活用して絶対にリアタイします。予定が入ろうとも、あの有名なサングラスの司会者さんの音楽番組のスペシャルと放送時間が被ろうとも必ず同時でリアタイします。ただし金曜に乃木坂のライブがある場合だけはどうしても物理的に無理なので許してください。
リアルタイムで聞
いてくれるって、
ね、
あ、ついでにオーディもお願いします。
そうだね、まあ、うん、まあ、テレビ番組があっても携帯とかでね、
うんうんうん、
流したりだとかもできると思うから、
そういっぱい聞いてくれ、
いろんな私たちの声を聞いて楽しんでください。
お願いいたします。
お願いします。いっぱい聞いてね。
ね、嬉しい。でも広島県21歳男性トーン記号さんからです。
はい、
先生、ラジオネームトーン記号は、もし任せていただけるのであれば、リスナーとトゥーユーのお二人が考えた歌詞に合わせた曲を作る作曲候補者になることを誓います。以前乃木壇放送内で田村さんがみんなで歌詞を集めて曲を作ろうみたいな話をされていたと思います、
うん、
その話が本気だったのであればぜひ作りたいという思いで先生させていただきました、
うん、
僕は趣味でフォークソングを作っていて、クオリティは我ながらに低くないと思っています、
うん、
なのでもし任せていただけるのであれば、乃木壇初の曲を作らせていただきたいです。僕はお金なんか一切いらない、大好きな乃木壇を少しでも盛り上げたいという一心でこのメールを書いております。ぜひご検討のほどよろしくお願いします。
え、ただで作ってくれるってこと
じゃない？
最高じゃん。
うんうんうん、
本当に？確かに言ったね、私なんかあの、
うんうん、
みんなのさ書いたやつ集めてみたいな。
あ、歌詞が
来てます。歌詞来てるんだ。
別の方から。神奈川県24歳男性3歳のサイさんからです。田村さん作詞の2センチだけ残ったペットボトルの歌詞を考えました。
ちょ、そこから広げなくていいんだけど。
この歌詞が採用かどうかぜひ判定していただきたいです、
うんうん、
2センチだけ残ったペットボトル、君は飲み干すつもりか、恋だってそうだろう、あと一歩のところで逃げてしまう、あと少しで届きそう、君と僕との距離も2センチ、傷つくのが怖くて蓋をした。あー、でもいろいろかけてますね。
なんかね、いっぱいね、ありがたい。え、ちょ、見たい。
確かにタイトルこれで、まいたんが、
なんか恥ずかしい、私がなんか適当に言ったやつがこんなこんな大事になると思ってなくてさ。でもなんかめちゃめちゃちゃんと歌詞書いてくれてんのでさ、ちょっとエモい感じになってんのおもろい ね、これね。
でも君と僕の距離2センチってだいぶ近いぞ、
ね、確かに結構近い。
めっちゃ近いよ。
なんか結構近づいてるよね。
うん、だいぶ急接近。
あと少しで届きそうでも、うん、あと少しでもだいぶ
だいぶぶつかりそうだけど
2センチ、うん、でもなんか上手、
うん、めっちゃ上手。
じゃ一旦これにメロディーつけてもらって。
確かに確かに、一回試しでやってみて。
一旦これにメロディーつけてもらって、
うんうん、
お試し、まずこれお試しね。
みんなにこれ投げてみます。これを共通で、
あ、確かに、
いろんなパターンの曲ができるじゃん、歌詞は同じでも。
ナイス、頭よ
頭よ。
それだ。
メールではその音源を直接送ることができないそうなので、あの曲をアップロードできる、何ですか、
サイト、
サイトが
あるので。話聞いてた、さっき。
あの、そのサイトで、あの、アップロードしてもらったのをメールに貼り付けると、うん、あの、ダウンロードができるそうなので、こちら側が。あの、そういう仕組みで、あの、ちょっとやって送ってほしいです、うん、っていうことです。あ、アップロードの期限が選べるので、あの一番長い期間マックスにして選択して送ってください、うん、あれですよね、あのこうやってやってる男の子のやつですよね。
そうそうそう。
知ってるんだ。
よく見るやつですね、うん、お願いします。
ちょっと一手間ありますけど、うん、ぜひ皆さん送ってください。
はい、
楽しみだね。でもちょっと
ね、
わかんない。だってこれでめっちゃ明るい曲になるかもしれないし、切ない曲になるかもしれないし、
う
ん、
そうだよ、
めっちゃノリノリのさ、ロックな感じとかなるかもしれないしさ、うん、人によって
多分違うよね。
違いそうだから、
面白そう。それ東京都24歳男性まゆたんまゆさんからです。
ありがとうございます。
先生、ラジオネームまゆたんまゆは、乃木壇に毎月1回以上田村まゆさんを褒めたたえるメッセージを送ることを誓います。
本当に？
例えば、いつ出演したどんな番組のどこが良かったかなどをメッセージとして定例報告させていただきます。田村さん、松尾さん、2025年も頑張ってください。応援してます。
あ、ありがとうございます。
これはいいんじゃない、まゆたんの褒めてほしい欲が満たされちゃう。
まあ確かに、でもそれ選ばれるかどうか分かんなくない？
まあ、まあまあまあまあまあまあ、それはね、
まあまあまあまあ、
あのやりたいから。
まあ確かに来てるんだなっていう気持ちがね、
そうそうそう、
分かればいいのか。
うん、彼はやりたい、あなたを褒めたい
彼は私のことを褒めたい。
うんうん。あ、音源シリーズ、
お、
香川県24歳男性、左利きのジョーカーさんからです。先生、ラジオネーム左利きのジョーカーは乃木団にジングルを提供することを誓います。
これ
憧れてたやつ。メロディーの雰囲気やどんな感じのジングルにしたいかなど、お二人の希望や要望を聞いて、そこからジングルの BGM を制作したいと思います。4月頃の完成を目指そうと思っているので、次の改編を頑張って突破してください。 PS 乃木団のメッセージフォームは音源を貼り付けることができないので、音声ファイルも送れる仕様にアップデートしていただけると、送られてくるメールの幅も広がると思います。だからさっきの通り、あの自分で頑張ってください。
自分こちらは何も変わりません。
こちらはちょっとまだね、あの変わる気配がないので、
うん、しかもあの改編のこともねそうそうそう言ってくれたね。頑張ります。
頑張ります。でも結構時間かかるんですかね。春休み以来、
2月ぐらい、
うん、2月、
あの乃木
さんの誕生日あたりに。
あ、確かに私たちへのプレゼントっていうことで。
そうですね。え、でもこれあのよくやってるじゃないですか、いろんなとこでジングル募集って。
うん、憧れてた。
憧れてた。
え、どんな感じがいい？じゃ
あ、何
でも乃木団っぽいのってどんな感じかな。
ね、
ダサいやつでもゆるい感じだよね多分ね。
うん、ゆるめで、でもちょっと楽しいのがいいな。
うん、今から始まるぞみたいな。
うんうんうん。あー、確かに。じゃあ、あの声は一回ご本人様の声を入れて送っていただいて、そのなんて言ってるか文言とかも、あのこちらに教えてもらって、うんうん、決定ってなったら、私とまゆたんがそれを読んでジングル完成。
うわ、すごい、なんかめっちゃ企画みたいなやってる ねうちら。
すごいすごい、なんか本格的だよ。
すごい、ちゃんとなんかラジオ
ね、楽しい。
いいじゃんいいじゃん。
いっぱい、なんかすごいね、みんなジングル作ったり曲作ったり
ね。なんか多彩な人多いんだ ね。
どうやって曲なんて、
だって人生でさ、うん、あんまりなくない、この、まあ、例えばお仕事をしててさ、うんうんうん、趣味で音楽作るみたいな。
ないね、聞いたことない。
ね、あんまりね。しかもちゃんとやってそうな雰囲気出してるもんね。そう、我ながらにみたいな感じだもんね。
聞いてみたい。
私たちも楽しいしね、聞いてね、
うんうんうん、
みんな送るものいっぱい
みんな大変だ
みんな頑張って、私たちのために。
2025年は頑張ろう
結構もう1月からいっぱいみんなやることあるけど
そうだね、
許して。
そういうことしてみたくなっちゃった
今までゆるくやってたから
そうそうそう、
ちょっとだけ頑張る月があってもいいよね、
うんうん、
みんなな
んかね、そういうのも思い出じゃん
頑張るの私たちじゃないっていうね
頑張ってもらっちゃって、
頑張ってもらうっていうね。
送りたい、でも曲の作り方わかんないって場合は、あの歌ってもらってアカペラで、
うん、こういうのでいいんで、うん、手拍子とかで
確かに、あー、そうですね、いましたもんね。
あ、
太田の方いたから。
太田の方いたね、うん、
なのでそういう感じでもウェルカムなので、
うん、
ぜひ楽しいのをお待ちしています。
お待ちしてます。
静岡県18歳男性、加藤加藤さんからです。
うん、
松尾さん、田村さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
芸能界に身を置いていると、年が明ける前に明けましておめでとうございますを言う機会があると思います、
うんうん、
そういう時、あー芸能人やってんなーみたいな感覚はありますか僕ら一般人に教えてください確かに今そうですもんね。今は年末なので我々は。
そうなんです、これ収録してるのはね、まだ12月なので、うん、年は明けてないっていう状態で年明けましたみたいなことを言ってるから、うんうん、確かにそうだよね、多いよね。
慣れちゃってそんな違和感がない
ね。私も
っていうか、気分は私はもうお正月に向かって今猛スピードで走っているので、
うん、
そんなにあんまり年末感がないの、うん、気持ち的に。
でもわかるかも。そっか、普通
言わないもんね、
働いてたら
良いお年をはあっても、
うん、そうね、年明けてから言うもんね、みんな普通
に。そうだね確かにおかしいのか。
なんか番組とかさ、
うん、
そのバラエティとかでさ、
うん、
年明けた後のお正月の特番とかだとさ、
うん、
絶対言うじゃん、
うん、
明けましておめでとうございますみたいな、
うんうん、
それをだって12月に撮ってるんだよ。
そうだよね、
面白い
ね。
でも芸能人やってるとは思わないな。
そんなに思わないよね。
で、なんか 慣れちゃったかも。
慣れちゃったかもね。もう何年やってるの？もう慣れちゃったよ。
ちょっと慣れちゃったかも。
うん。
いいのか悪いのか。
ね。あんま違和感がなくなってきちゃったかもしれない。うん、東京都15歳女性、エモアトソンは死者誤入したら私さんからです。
すごい。
最近アナ雪が放送されてたんで久しぶりに見たんですけど、アナって人を簡単に好きになりすぎじゃないですか？ハンスの野郎に騙されてすぐ直後なのに、クリストフのこと好きになってますし、あれ絶対30年後とか、またロマンス詐欺とかにありますよ。待って、ロマンス詐欺って何？しょうがない、しょうがないの。ほら、もう無視しちゃってんじゃん。
私、オーラーすると今詐欺込んじゃうからやめて。
違うの。あの、私が、ちょっとあのアナのことをちょっとみんなに教えてあげる、
う
ん、
アナは教えて教えて。
アナは別に元気いっぱいなのに、まあ、エルサがさちょっと秘密を持ってるからずっとお城の中にいたわけじゃん、
うん、
それでアナは多分夢をいっぱい見ていた。だからお外に出れた時にハンスに優しくされたら、
うん、
あ、こんな素敵な人がいるんだ、お外の世界にはこんな方がいたなんて運命だってなっちゃうのは仕方ないんでしょ。
ね、外の世界知らなかったからね。
そうそうそう。でもちゃんとクリストフと仲良くなったし、ハンスが嫌なやつっていうのは分かったから、アナは学習をしたはずなので、
うん、
大丈夫ですきっと。
でも私今さらっとさでネタバレされてさ、
うん、
私アナとクリストフがそんな仲になるの知らなかったんだけど。
え、見たことないの？
アナ一からそういう関係？
一の話だよこれ。
え、そうなの？
え、
一でそんな関係になってたっけ？
え、一のエピソードですよねこれ。
あ、そうなの？
物語。
え、私あのハンスに騙されるのを知ってるのね、
うん、
だからその後はもうお姉さんのエルサとの、うん、あの戦いみたいなのしか知らないかも。あんまりクリストフどこで出てたっけ。
身近でアネユキを理解してないの2人目これで。
え、本当に、
うん、理解のあれが
私1回しか見たことなくて。
え、
その方多分その
そっか1回なら確かに
映画が出た時、
うんうんうん、
に私もディズニーとかよく好きで見てたから、うん、見ようと思ってそれ見た、その1回しか見てなくて。
あー、じゃあ1回だと確かに難しいかも。あ、サメしか見てないからね。岡山県38歳男性、正直者です。テレパン大好き。
そう、正直者、うん、
松尾さん、サメ好き田村さん、突然ですが私の妻は幻の生き物です。
え、
そう、サメ映画が大好きなのです。
うえ、
前田も幻？
私幻だったの？
そうだね。そんな妻の大好きな作品の中から2人にちょうどぴったりな作品を一つおすすめさせていただきます。その名もシャークネード、サメと大災害トルネードを掛け合わせたパニック映画。
あ、
尋常じゃない数の人食いザメが襲う襲う襲う、人が食べられまくるにもかかわらず全然ドキドキしない、笑っちゃう、チープさの極み、見れば見るほどしょうもない、サメが大好きな田村さんは満足できること間違いなし、さらに全然ドキドキしないまったりが好きな松尾さんも見れる、これなら2人で仲良く見れると思いますので、何かの機会にぜひご覧ください。
え、でも私ね、違うんだよ。私はね、そのサメ映画、サメ映画でも結構リアルめのサメ映画が好きで、
え、本当に怖いやつが好き。
そう、たまにさ、あの、うん、地面からサメが出てきちゃうとかさ、
うんうんうん、あ、飛んでちゃってんじゃん空。
そうとか、なんか台風でさ、台風の中からサメがいっぱい出てきちゃうみたいなとかさ、うん、なんかいろいろと本当にこう、そう、
宇宙にも行ってんじゃんサメ。すごいな。
私こういう、こう地形じゃないんだよね、私の好きなサメ映画は。
リアルなのが好き。
そうだから、あの、前回っていうか前言ったあの海底47メートルとか、
うんうん、
私はちゃんとハラハラするサメ映画が好きなの。
ハラハラしたくないもん。
え、なんで？
いやじゃない。
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 私は結構ハラハラドキドキ好きだから、だからホラー映画とかサメのそのリアルなやつとか見ちゃうんだよね。
やだな。なんか東京都16歳男性、そろそろ僕が総理大臣になる時期じゃない？参加です。
違う
ね。16歳だし。この間気になる女の子と3回目のデートで映画館行ったんですけど、僕らの前に座っていたカップルが上演前からイチャイチャしてて、僕が冗談まじに僕らもイチャつくかって言ったら、本当に手をつないでくれて映画が終わるまでずっと手をつないでいました。正直映画の内容なんてほとんど入ってきてないし、結局犯人の動機とかも覚えてないですけど、人生で一番いい映画でした。松尾さん羨ましいでしょ。
松尾さんだけなんだ。私は、私に羨ましいでしょ。なかった。
別に私一人で映画見たいからだ。 サメ映画かも。犯人の動機。
サメ犯人サメ
犯人サメだね。
なんで人を食うのかっていう。
どうして殺しちゃうのか。
動機も何もないよ。
本能だからな、ね。
食べたいから食べちゃうんだよ。
でもそれは前のカップルに感謝だね。
そうだね。てか、あれだったんだね。いい子だったんだね。
ね。
何言ってんだよ。ははじゃなくてさ。
確かに。
ちゃんと手繋いでくれて。
じゃあ、イチャイチャしようみたいなので多分手繋いだんでしょ。
松尾さん羨ましいでしょ。何これは。別に
別に
別に羨ましく
ない
。あれ、割と一人で映画を見るのが好きなので。
でもちょっとそれわかるかも。映画館だったら一人かもね。
そう、なんか横に人がいるのが嫌なんで、
うん、大丈夫ですって。
大丈夫かもしれない。あ、 CM やるじゃん。
ある、うん、あるね。最初ね、
あれの時とかになら政府だと思って話しかけられるのも苦手。
うん、おい、なんか
もう座って前を向いてる時点でもうおのおのの世界なんだから、なんかこっちに入ってこないでほしい。
難しい女だな。
本当にそう。
嘘でしょ。
だって大画面であの世界に入った気分になってるのをやるために見に行くんでしょ。人と話しながら見たいんだったら映画館行かないもん。
私あの録画禁止みたいな、
あ、映画どうぞ、
始まったとか言っちゃうかも。
静かに
一緒に動いちゃうかもしれない。
いい
見て見てってやって
求めてない。
やっちゃうよ。
見ませんから。
嘘でしょ。だってさ、こんな映画やるんだねとかさ、
別に自分の心の中で留めておけばいい。
なんでだよ。
なんか余計な、なんか
始まったら喋りかけないよ、もちろん。
でも始まる前も静かにしてた。
え、あれ見たくないとか、ダメ？
ない。終わった後に言えばいいじゃん。
忘れちゃうじゃん。
忘れなきゃいい。忘れるぐらいなら本気じゃないし。
そんなさ、冷たいこと言うなよ。
冷たくないよ。
冷たいよ。
は映画を見に行って、映画の世界の中に入るために見に行くから。
別にその前はいいじゃん、喋ったって。
よくない。
喋らせてくれよ。
お家で見ればいいじゃん。
それは違うじゃん。なんでだよ。
じゃあ、離れた席に座ろうね。
そうだね。まあ、私は基本的にさ、プレミアムシートみたいなところに行くから。
出た。
そう、私、あの、本当に、映画私も実は一人で見る方が好きなんだけど、
うんうんうん、
普通の席って隣が近すぎて、
あーね、
わかる。私結構映画中とか、すごい動いちゃうの。なんか足組み直しちゃったりとか、
あ、ね、
なんか、うんうんうん、組まないようにこう普通に座ったりだとか、うんうん、なんかすごい動いちゃうのね、
うん、
だからそれでなんだこいつと思うの嫌だから、
うんうん、
だから私は自分であのそういう風に思わせないために、
うん、
あのお金を高く払って、
あ、でも自分でそれをちゃんとやってる、回避
したんだ。だし私も今動いたって思われたかなとかさ、
うんうん、
なんか映画見ながら思っちゃうの嫌だから、
うん、
自分だけしか分かんない場所で、
え、あれってどんぐらい、
え、結構広いよ。
見えない。
見えない。
あ、そうなんだ。
なんか私が行ったところは、
うん、
ちょっと囲われてるっぽい感じで、
そんなすごいね。
で横にあの物置く場所みたいのもあって、
うんうんうん、
すごいいいよ。でも本当プラス1000円とかでできるから。
でもあれさ、通路のさちょっと前じゃん。
あ、そうだね。
だから嫌なんだよね。
え、なんでなんで？
後ろの方で自分より後ろに誰もいてほしくないの。
え、後ろ見えないよ多分。
でも嫌なの、気配が嫌なの。
え？
自分より上の席に誰かがいるのがすごい怖いの。なん
じゃあ後ろ全部買ったら全部買い占めたら後ろ、
でも一番後ろには行きたくないから、
うん、
もうめっちゃ空いてる階を後ろから4列目ぐらい、
うん、ナイトショーとか、
そうとか、めっちゃ朝早く9時からとか、を行く、
いつも寝ちゃうんだけど朝。
寝ない
マジか。
そういうことしてます。
おもろいね。
はい。
乃木坂46の田村真由と
松尾美優がお送りしてきたベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。今回は田村真由26歳誕生日、真由たんおめでとう、生まれてきてくれてサンキュースペシャルという感じで、オープニングからエンディングまで真由たんを全面的にピックアップしました。どうでしたか。
嘘つき嘘つき。一番最初しか祝ってもらってないけど、
なんかあの計画ではこうだったんだけど
ね。なんか、
うん、あ、シュウペイさんが全部モテちゃったから。
あ、そういうこと。
うん、
カット。
じゃあシュウペイさんのせい。
シュウペイさんはカットかな。
カットかな。だから今多分こうシュウペイさんカットかなっていうやつは乗ってるかもしれないから
うん、うん、
何の話って
そう、みんな何のことって思ってる
なってるかもしれないけど、
うん、
まあ、じゃあシュウペイさんカットで、
カットでありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、次の放送で200回目になるけど、どうする、どんなことやりたいか相談して。
200回目か。
200回目、
何やる200回目なんか
やっぱベルクさんに行かなきゃな、そろそろ。
確かに。何する？ご飯食べながら
声かけ。
そうですね、また200回
目200回目パーティーパーティーしすぎ、
毎回毎回パーティーしてるけど
200回目の次はいつにしようか。
150回目あ250回目ぐらい。
いや222でまずやろう。
確かに222いいね。
うん、
222。
そう、つどつどやっていきましょう
楽しい。
そうですね、ということで200回目の放送もお楽しみに。
番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
毎週メールを送ってくれたリスナーさんの中から抽選で2名に激レア乃木団缶バッジをプレゼントしますたくさんのメッセージお待ちしています。
番組公式 X のアカウントはアットマーク相談アンダーバー TFM、 ぜひフォローお願いします。
この後オーディでアフタートークもありますので皆さん聞いてください。
それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は乃木坂46の田村真由と
松尾美恵でした。
また来週。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46松尾美優です。
田村真由です。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ、アフタートークのお時間です。
うん、
あの本編でもちょっと映画の話とかをして、
うん、
まゆたんはサメ映画とかホラー映画が好きっていうのがあったじゃない。
うん、
で私最近ハマってるのがあって。
何？
映画じゃないんだけど動物のドキュメンタリー。
おー、
でライオンとかも草原に住んでる、アフリカとかの、
うん、
の草原に住んでるライオンとかトラとかチーターとかが縄張り争いみたいのして、うん、でキリンとか捕まえるの本当に大変なの。もう頑張ってるのね。
あ、そうなんだ。
そう、それを見てうわー生きてるっていうのを毎日やってて、でも最近もう見尽くしちゃったの。
あ、そういう系を。
そう、ネットフリックスとか、
うん、
アマプラとかディズニープラスとかに入ってる、
うん、
もうほぼほぼ見ちゃってちょっと今最近困ってるんだけど。
そんな見尽くすほど見てんだ。結構あるよね、そういう系って。
めっちゃ面白い。あ、知ってます
ペンギン、ワイルドライフ。
そう、でも私はどちらかというとあのホッキョクグマとかのも見たの。ホッキョクグマが北極で、うん、頑張ってアザラシとかを探しながらっていうのを見たんだけど、うん、なんか多分あの海系よりもあの草原系
サバンナとかそっち系。
そうそうそう、そっち派なんですよ。
あ、
でライオンの一家の話とかめっちゃ楽しかったし、
ライオンってあれでしょ、オスって全然役に立たないんでしょ。
そう、でもただ怖いだけ本当に。
でしょ、
私赤ちゃん他人のその敵がいるから、縄張り争いしてるから、うん、のお家の赤ちゃんは殺されちゃったりとか大変なの、本当に大変で。でも私はハイエナが今までライオンキング見ててすごい苦手だったの、
うん、
すごいしつこくて、
うん、
性格が悪くて姿勢も悪くて、
姿勢そこは許してあげてよ
って思ったでもちょっと可愛く見えてきちゃって、
すごい。
でもしつこいからやっぱりちょっと嫌いなんだけど、
うん、
性格的には。でもめっちゃなんか耳がまん丸くてさ、
うん、
なんて可愛いんだろうって思う
なんか掃除人みたいな名前あるよね、なんか
何
なんか掃除人、なんか二つ名みたいなない
え
ハイエナって
知らない。
なんかサバンナの掃除人みたいなさ感じの。
もう胃が強いんだって。
あー、
で
何でも食べれちゃう。
そう、何でも食べれちゃうから骨とかも砕いて食べちゃうし、もうライオンとかが食べた後の食べかすみたいなのも、うん、食べることができるから多分そういうことなのかな。あとリカオンっていうハイエナよりもさらにちっちゃいあの犬科の、
うん、
そういう野生のがいて、
うん、
それもめっちゃ可愛い。それは姿勢いいよ。
見たい見たい。
本当
に可愛い可愛い可愛い。
本当にワンちゃん、
ワンちゃんみたい。本当に
頑張ってる。でもハイエナよりちっちゃいから意地悪されちゃったりとかして大変そう。
え、私オオカミ好きだよ。
あ、オオカミ大好き。
オオカミないの？
狼あんま出てこないんだよね。
ないんだ。あれ、ありますか？
え、
なんか狼好き、かっこいいから。
狼好き。好きな漫画が狼が主人公だから好き。
ああ、あの、あれですか？
はい、ビースターズです。
まあ言うてたやつね。
はい。
確かに、あれ、そうか、あれ狼か。
あれ灰色狼。
そうか、狼とウサギか。
そうそうそう。でもウサギもよく食べられちゃうんだよね。
そうなんだ。
そう、だから、大変だって思って。
やっぱ野生の世界ってさ、
うん、
生きるだけで 大変なんだよね。
そう、でもあのね、なんか今まではひどいとか思ってたけど、うん、テレビとかでシマウマとかが食べられちゃうみたいな、うん、でも肉食獣と草食獣だったら肉食獣の方が絶対大変だと思って、
あ、まあ、食べるものを取るのが、
そう、草食獣は割と草をさ、
うん、
追って生きてくけど、なんかうわ大変だな、みんな頑張ってるんだって思って、
うん、
すごい最近そんなものを見ておりました。
ワニは、ワニは
ワニも怖い子がいた。
怖い子いた。そう、なんかよくさ、ほら、あの水飲みに来てるやつを食べるみたいな。
そう、みんな川を渡って移動しなきゃいけないから、ワニがそこで待ち構えてるの。すごいよ、それが。
この水面からね。あ、うん、ミーアキャット、
あ、大好き。
ミーアキャット触ったことあるよ。
え、
どっかのね、
うんうん、
あの、ところで、そういう動物カフェみたいなところに行った時に、カワウソとか、
うん、
あとミーアキャット、あとフェネック、
うん、大好き。
触った。
え、
そう、ハリネズミとか。
あ、ハリネズミも大好き。
そうそうそう。すごいの。キラキラしてるもの。なんだっけ、何か穴を見るとだっけな、うん。なんかすごいね、取ろうとしてくるの。うん、だから、アクセサリーとか全部取ってくださいって言われて。
なんかあれ見た、あの、ファンタスティックビーストのさ、キラキラしてるのにさ、うん、ついてこう。
誰だ
知りません。
誰だ、
誰か知らないかな。はい、閉めてくださいだって。
はい、ごめんなさい。閉めます。私が、番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
それではまた金曜夜8時30分にお会いしましょう。乃木坂46の松尾美優と
田村真由でした。
バイバイ。オーディ。